一般質問。古川博之議員、大阪維新の会池田。問1、前例踏襲に対する考え方について。市長が掲げる前例踏襲にとらわれないとする考え方を、職員一人一人の行動や組織文化としてどのように浸透させるのか。答え、前例踏襲にとらわれず、常に業務改善や廃止を検討する姿勢は非常に重要。事業検証と見直しを繰り返すことの重要性を学ぶマネジメント研修や、民間企業幹部職員を招いての実現力講座等を通じて、職員の行動や組織文化への浸透を図る。問2、本市の DX 化の定義について。本市の DX 化の定義は、単なる書類の電子化ではなく、作業や仕事のプロセスを減らしてからデジタル化することか問う。答え、池田市 DX 推進指針において、DX とはデジタル技術の活用と業務変革の両方の要素を満たすものと定義している。問3、概算人件費等の事務事業別配布について、概算人件費や間接経費を事務事業別に配布すべきではないか。答え、業務は多様化、複雑化しており、分析コストに対し得られるデータの正確性や活用可能性は限定的で、配布するためには課題がある。土田舞議員、大阪維新の会池田。問1、学校と留守家庭児童会の支援員との連携強化。コミュニティスクールは単なる制度導入ではなく、学校、家庭、地域が共通の目標を持つことが重要である。現在の学校運営協議会には、留守家庭児童会の支援員の視点が十分に反映されていないと考えるが、連携強化について見解を問う。答え、学校運営協議会の委員の推薦は学校長によるものであり、学校、地域の実情により、留守家庭児童会の支援員が加わることも可能。問2、学校給食費無償化における非喫食者への対応。学校給食費無償化に関して、給食を喫食していない児童生徒への対応について、本市の対応は。答え、アレルギーや疾病等により、学校給食を喫食できない児童生徒への支援について、具体的な手続きを検討している。問3、学校施設整備への児童生徒アンケート活用。令和6年度に児童生徒に実施された学校施設改善に関するアンケートの丁寧なフィードバックを求めるが、活用状況を問う。答え、アンケート調査の結果は、未来を見据えた学校づくりのための学校施設整備審議会に報告し、施設整備への活用に努めている。沖本淳子議員、自民党保守の会。問1、栄本町コミュニティセンター跡地及び周辺施設の再整備等について、コミセン跡地再整備後の一時避難地としての活用と、周辺の消防団施設、自治会防災倉庫等の一体的な再配置について見解を問う。答え、一部解体・改修工事に着手し、令和10年春の供用開始を目標としているコミセン跡地は、広場と減築した建物が一体となった整備を予定。避難場所機能についてや、消防団・自治会防災倉庫等の移転・集約・再配置についても検討を進めていく。問2、池田市における桜の保全及び首赤津や神切り対策について、首赤津や神切りの被害状況と、 防除対策並びに桜の保存会等の地域団体の防除活動に対する資材費等支援の見解を問う。答え、本市では令和7年8月に初めて首赤津やカミキリの被害を確認。桜の多い道路や公園等を重点的に11月頃まで巡回を実施する。被害が確認された樹木に対しては殺虫剤の注入、ネット巻き等の対策、施設管理者の意向による伐採対応等、迅速な対応を行っている。桜の保存会等の地域団体が実施する防除活動に対しては、現時点では財政的な支援の必要性は低いと考えている。名村健次郎議員、未来育むプロジェクト。問1、お盆期間の留守家庭児童会の実施を求める。留守家庭児童会について、お盆期間の実施を望む声がある。働き方の多様化が進む中、利用ニーズやお盆期間の実施についてどのように考えているのか、近隣自治体の状況を含めて見解を問う。答え、北摂7市においてお盆期間に開設していないのは本市と摂津市のみと把握。今後はお盆期間中の開設も含め、ニーズ調査を実施した上で、引き続き運営の改善に向けた取り組みを進めていく。問2、学校による行事の違いの捉え方を問う。学校によって、例えば臨海学舎や平和登校日の有無、運動会での応援合戦や紅白対抗の有無などに違いがあるが、本当に地域や子どもたちの実態に応じた特色によるものなのか、それともコロナ禍や働き方改革を契機とした見直しの結果なのか、改めて見解を問う。答え、コロナ禍や働き方改革を契機に進んできた側面があると認識。様々な体験格差がある中、学校行事を通じて得られる達成感や経験は重要であると認識。教育的意義や狙いを各校と確認しながら、児童・生徒の活動が充実した学校行事となるよう、指導を助言していく。園部恵子議員、未来育むプロジェクト。問1、大阪国際空港が特定利用空港の候補対象となったことについて、大阪国際空港・伊丹空港が、特定利用空港の候補対象に含まれたが、どのように認識しているのか。騒音や住民の安全・安心への影響に強い懸念を持っている。今後の情報収集や対応についての見解を問う。答え、国の資料によると、特定利用空港は、平素から訓練で自衛隊の利用を想定している。制度趣旨や運用内容、騒音や安全対策等、国による丁寧で十分な説明が必要。騒音等の環境面や安全面への配慮を前提に検討されるべき。今後、国の説明会が予定されており、市議会からの質問も踏まえ、事前質問を提出した。大阪国際空港周辺都市対策協議会と連携しながら情報収集に努め、市議会にも共有していく。問2、クレハ音楽堂で車椅子の方が舞台に上がるための機能整備について、万博資材の大屋根リングが活用されるクレハ音楽堂の舞台に、車椅子の方も上がれるように整備をお願いしたいが、見解を問う。答え、スロープの設置は施設の構造上難しいが、昇降機の設置は令和7年度の基金積立を財源として購入できないか検討していく。笹村百合子議員、大阪維新の会池田。問1、ファミリーサポート事業の周知について。ファミリーサポート事業は、 援助会員は1時間1000円の報酬に、利用者は500円の負担で利用できるようになった。事業の周知は？答え、チラシの配布、ホームページや広報誌への掲載など、会員数の増加と相互援助活動の活性化を図っていく。問い2、公教育における指定制服の現状について。制服の指定や費用について、各学校ではどのような指導を行っているのか。答え、着心地や快適性に配慮した制服の導入を進めており、費用についても保護者負担への配慮が重要。生徒の実情に配慮し、指定以外の衣類の着用も認めるなど、各学校において柔軟な対応が図られている。問い3、子ども参画の指標と評価の可視化について。自治体施策への子どもの関わりには、仕組みづくりも重要。指標や評価などを取り入れた可視化に対する見解は？答え、事務事業評価シートは、各施策推進にあたっての PDCA サイクルの実施に向けた基礎資料で、庁内横断的な視点での指標設定や評価もできる。下迫明議員、池田未来の会、問い1、さつき山動物園の有料化議論について。さつき山動物園の有料化議論について、現在の指定管理者である緑スポーツ財団のみならず、専門家やファンも招いて協議する場を設け、さつき山動物園の今後の在り方を考えるべきではないか。答え、さつき山動物園の持続的な運営に向けて、入園料の徴収等を研究したい。提案にあった専門家等にはヒアリングを行うなどの方法で案を練り、リニューアルオープンを見据えて議論を前に進めたい。問い2、新病院事業管理者の今後の取り組みについて。新たに病院事業管理者として前病院長の押田氏が就任され、経営の舵取りに期待が高まっているが、豊野二次医療圏における私立池田病院の役割を見据えた今後の方針を問う。答え、地域の方々の命と健康を持続的に守り続ける責務を託されたものと身の引き締まる思い。人口減少や高齢化が進む将来が予測されており、私立池田病院を取り巻く環境も大いに変わることから、10年先を見据えた取り組みが必要と考える。当面は、急性期医療を担う地域の基幹病院としての役割を果たすことが肝要であると考えている。坂上正英議員、池田未来の会、問い1、さつき山動物園再整備後の運営方針について。入園料について、市民は無料を基本とし、市民市外料金の区分、年間パスポート制度の導入など、配慮ある料金体系について問う。答え、他園間の料金制度も参考にしながら、子育て世帯や高齢者、障害のある方に配慮した、利用しやすい料金体系を検討する。問い2、さつき山第一文字がんがらひ祭りの取り扱いは、令和7年度の城山町の祭礼では、ご神化の継承方法が従来と異なって見受けられた。無形民族文化財は伝承や作法、儀礼そのものに価値があると考えるが、見解を問う。答え、池田愛宕神社ではなく、京都の愛宕神社の御神化を使い、お札も変更。基本的な事柄は継続し、変化するものと認識。問い3、今後の学校施設整備について。競技環境の変化を踏まえ、学校施設に高さ調整式バスケットゴールの導入など、子どもから大人まで、 幅広い世代が利用できる環境整備について問う。答え、地域のスポーツ活動に効果的である。バスケットゴールの更新の際には、他の施設整備との優先順位を考慮しつつ、検討していく。森谷博道議員、無所属。問1、ギフテッドの特性に応じた学びにつなげていく必要性について。特定の分野で突出した才能を持つ、いわゆるギフテッドの可能性がある児童生徒を早期に発見し、その能力や特性に応じた学びにつなげていく必要性について問う。答え、中教審の論点整理では、特異な才能のある子どもが約 2% いると示されているが、明確な定義がないため、IQ130 以上と仮定して算出された数値であると認識。国において制度や支援のあり方の検討が進められている。本市も国の動向を注視しているところ、子どもの成長を鑑み、優秀者の選抜ではなく、学校生活における不適応や困難さの軽減に注力し、一人一人に必要な学びの保障が重要であると認識。問2、中学校部活動地域展開における吹奏楽の活動拠点は、吹奏楽は楽器の管理や保管、移動に負担があることから、学校施設を地域クラブの活動拠点とする考えについて、見解を問う。答え、吹奏楽の活動拠点については、現在は部活動も並行して行われているため、音楽室等の利用には課題があるものの、将来的には学校の教室等で実施できるよう、調整を進めたいと考えている。阿黒義男議員、大阪維新の会池田。問1、暑さ対策としてクレパへの日よけ対策は、未就学児が楽しく遊んでいる池田駅南広場クレパにおいて、暑さ対策としてテントや噴水装置などの設置は検討できないか。答え、手作りタープを7月中旬頃までに設置予定。ミストや水を活用した取り組みも、費用対効果や維持管理面を踏まえながら検討していく。問2、稲川河川敷オープン利用と防災面の整備は、稲川河川敷のオープン利用をすべき、現在雑木でゴミ詰まりも、防災の観点からも整備が必要、ドッグランやバーベキューも可能では。答え、木部町地域が令和7年度まで加速化対策として稼働掘削が行われた。今後は尼崎市、豊中市域と隣接する地区とのこと。河川事務所と連携を図り、稲川の魅力を生かした利活用を探っていく。問3、市内一円の植栽管理を一元管理できないか。植木の町池田と標榜している割に、植栽管理がされていない。特に街路樹の下や総務部が担当する市役所前の植栽管理について、縦割りの各担当部署に任せず、一元管理できないか。答え、維持管理方法は多岐にわたり、実施時期にも制約がある。現時点では各担当部署に任せる方が、迅速かつ実情に沿った対応が可能。三宅正樹議員、大阪維新の会池田。問1、部活動の地域展開における本市と国の方針との違いについて。本市は令和10年度から部活動を廃止して地域展開する方針。国の方針が昨年12月に、平日の部活動を存続しつつ、休日を地域クラブとする変更。国が課題山積を踏まえ変更した中、なぜ本市は部活動を廃止して地域展開を推し進めようとするのか、見解を問う。答え、 国は令和13年度までに、休日部活動の地域展開の完了と、可能な地域から平日の地域展開を進める方針。近隣市も地域展開を進めている状況であり、教員の働き方の見直し等や、地域クラブの自立自走を目指すためにも、一定時期での部活動の終了が現実的。問いに、地域クラブへの予算措置とトラブル等の責任の所在について、地域クラブへの予算措置とトラブル等の責任の所在について問う。答え、地域クラブについては、持続可能な実施体制を維持し続けていくために、受益者負担を前提とした自立自走したクラブ運営を求めている。責任の所在については、活動中の事故やトラブル等は、基本的に地域クラブが負うことを、地域移行計画や使用書等に明記している。藤本正弘議員、公明党。問1、持続可能な食品ロス削減に向けた循環型社会への取り組みを。消費者庁が提唱する食の輪の一つに、食品ロス削減があるが、作る、食べる、捨てるという従来型の構造から、循環させる仕組みへの転換が求められている。そこで、食品ロスの見える化や、食品残差データの活用、余剰食品と支援を必要とする方々をつなぐマッチングの仕組みなどに、ICT やデジタル技術を活用しては、答え、食品ロス削減にあたり、ICT やデジタル技術を活用し、より効果的で効率的な手法の検討は重要である。今後も他市の最新事例等を研究していく。問いに、学校給食の残食削減と食品ロスの改善を。学校給食の食品ロス削減は、子どもたちの未来につながる重要な施策である。また、我慢して食べることを求めるのではなく、自然と食べたくなる仕組みづくりが重要である。食べ残しの削減においては、単なる努力目標ではなく、残食率削減等の数値目標を設定しては、答え、残食量の見える化及び残食率削減の数値目標の設定は重要な課題。他市の事例を参考に、具体的な数値目標を検討していく。中田正則議員、池田未来の会。問1、第7次総合計画における基金残高の目標値について。池田市の貯金である財政調整基金が直近3カ年で大きく減少している。こうした状況を踏まえ、本市として財政調整基金の適正残高をどの程度と考えているのか、また第7次総合計画期間中における基金残高の目標値を持っているのか、見解を問う。答え、財政調整基金残高は20億円以上を目標値としている。依然として厳しい財政状況が続く中、今後の行財政改革を図る上で、財政調整基金残高を含む財政指標に関し、目標値の明示化は必要と認識しており、公表すべき指標や設定値、公表時期などの検討を進めている。問い2、池田市公共施設再整備事業計画について、公共施設再整備事業計画の短期再整備事業に位置づけられている共同利用施設について説明会が開催されたと聞いているが、内容について問う。答え、再整備の必要性や周回機能の集約化について説明し、一定のご理解をいただいた一方で、各施設が有する防災機能や地域拠点機能に加え、それぞれの歴史的背景に基づく意見を多く伺った。 荒木真澄議員、公明党。問1、非核三原則の今後のあり方について、市長の所見を問う。国の基本方針国是である、非核三原則、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずの今後のあり方について、市長の所見を問う。答え、世界で唯一の戦争被爆国である我が国にとって、非核三原則は平和主義を支える重要な基本原則であると認識。地方自治体として平和を希求する理念を大切にしながら、市政運営に取り組んでいく。問2、高齢者やリスクの高い人に向けては、コロナ感染予防の丁寧な周知を。新型コロナウイルス感染症が5類移行後、感染者数は減ってきたが、感染して亡くなる人は年間3万人を超え、依然として高い水準にある。そこで、高齢者や基礎疾患があり、重症化リスクの高い人に向けては、ワクチンの有効性を丁寧に周知し、接種しやすい環境を整えるべきと考えるが、見解を問う。答え、引き続き医療機関と連携し、高齢者等の重症化リスクの高い方へ、定期接種の勧奨やワクチンの有効性についての周知に努めていきたい。また、自己負担額の軽減に向けた財源確保等については、国や大阪府に要望していく。小林義則議員、自民党保守の会。問1、市内公共交通の課題と新たな交通手段の導入検討について。市内公共交通に対する課題と課題解決に向けた新たな交通手段の検討をどのように進めていこうとしているのか、見解を問う。答え、路線バスの利用者減少や運転手不足による減便、路線の一部廃止などにより、移動に不便を感じている市民がいることが課題と考えている。この課題解決に向け、デマンド交通や乗り合いタクシー、シェアサイクルなど多様な交通手段を活用し、地域の実情に応じた利用しやすく持続可能な交通体系の構築に取り組んでいく。問2、実効性ある避難支援体制構築に向けた連携強化について。実効性ある避難支援体制の構築には、市がより主体となり、関係機関と緊密に連携を図る必要があると考えるが、見解を問う。答え、避難行動要支援者対策は、地域の協力だけでは限界があり、平時から民生委員やケアマネジャー等との関わりのある福祉部門との情報連携が不可欠と認識している。また、支援者の負担軽減には個人対個人の支援に加え、地域全体で支える体制が重要であり、地域避難支援協議会をはじめ、地域の負担軽減につながる取り組みを進めていく。山本武議員、日本共産党。問1、中学校クラブ活動の地域展開は拙速に行わないこと。中学校のクラブ活動の地域展開については、制度面や教育効果の担保、非常時の対応と責任の所在、さらには学校間のばらつきなど解決すべき点がある。一律実施を急ぐべきではない。答え、課題を克服しながら、令和10年度に地域展開していく。問2、学校給食の無償継続を。2.4 億円の財政調整基金の積立増、25年度決算予想が生じており、年 1.5 億円の中学校給食費も無償継続できるのではないか。答え、国の支援を求めつつ、市の財政状況を見て考える。問3、野外活動センターの存続を。 貴重な自然が残る私立野外活動センター稲川町を存続活用すべきだ。答え、再利用には制約があり困難。今後の取り扱いについては検討。藤原道子議員、日本共産党。問1、文字通り学校教育費無償化推進の池田氏へ。教育費無償の原則というのであれば、教育にかかる費用は給食費にとどまらず、修学旅行、遠足、自然教室、制服、ドリル等の補助教材、卒業アルバムなど、すべて無償とすること、さらに、給付型奨学金制度や学生支援の実施で定住につなぎ、地域活性化につながる施策を実施してはどうか。答え、全児童生徒を対象とした無償化については、現時点では厳しい。給付型奨学金制度については、現在、クスノキ奨学金を実施しており、学生の生活支援についても重要性を認識し、食料品配布事業をはじめとする取り組みを行っている。問2、補聴器購入助成制度の実施で難聴対策支援を。高齢者の2人に1人は難聴と言われる中、補聴器購入費助成制度は全国の自治体に広がっている。本市でも実施し、高齢者の引きこもりを防ぎ、元気に過ごせるよう支援してはどうか。答え、まずは国において制度の創設が望ましいと考え、現時点では本市独自の助成制度の創設は考えていない。